1517年10月31日、アウグスティヌス会修道士でウィッテンベルク大学教授、神学博士のマルチン・ルターは当時の習わしに従いまして、討論会のテーマを教会の扉に掲示しました。これがそれです。本当は4ページになっているんですけれども、1枚にまとめるとこんな感じになります。全部で95の短い定題が載せられています。本当の題は食友情の意義と効果に関する見解というものなんですけれども、95箇条の定題として知られているものですね。これはもともとはラテン語で書かれましたけれども、たちまちドイツ語に翻訳されまして、人々の共感を呼びました。このことから事態はルターが思ってもみなかった方向に進みました。当時の教会はルターの教えに危険なものを感じまして、ルターに自説を撤回するように要求しました。でもルターはそれに応じないどころか、ローマ教皇の権威を否定したために異端者とされてしまいました。しかしドイツの領主たちはルターを支持しまして、ドイツ国教会を組織します。それまで1500年の間一つであった教会がカトリック教会とプロテスタント教会に分かれてしまったのです。カトリック教会からの分離はドイツだけでなくヨーロッパの各地で起こりました。カルバン、ツイングリなどがそれぞれの教派を作りました。歴史家たちはこれを宗教改革と呼びまして、10月31日が宗教改革記念日となったわけです。宗教改革の原理は皆さんもよくご存知のように、信仰のみ、聖書のみ、そして万人祭司、この3つなんです。確かにその通りなんですけれども、私はもう一つの大切な原理を忘れてはいけないと思います。それは恵みのみということです。教会が多くの人を集め、財産を持ち、力を持つようになりますと、自分の力に頼って何かをしてしまう。教会を生かしてくださっているキリストの恵みから離れてしまう、そういうことがあります。クリスチャン一人一人も少しばかり良い行いができるようになりますと、その自分の善良さや信仰深さによって自分が許されているんだ、救われているんだと勘違いをしてしまう。恵みという言葉を口にはするんですが、実際はキリストの恵みから遠ざかってしまうということがあります。聖書はあなた方が救われたのはただ恵みによるのです。エペソ 2-5、 あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。行いによるのではありません。誰も誇ることがないためです。エペソ 2-8 とはっきりと教えています。改革者たちはこの神様の恵みを再発見し、それを強調したのです。イエス・キリストの救いのメッセージ、それは使徒の働きの 20-24 によりますと、神の恵みの福音、恵みの福音と呼ばれていますよね。教会はキリストの恵みによって生かされて、初めてこの恵みの福音を人々に伝えることができる。私たちクリスチャンはキリストの恵みに満たされて初めて福音を明かしすることができる。宗教改革はこの神様の恵みに立ち返る、キリストの恵みに信頼すること、それを私たちに教えてくれたのです。ではどのようにしてキリストの恵みに立ち返り、それに信頼し、恵みのうちに生きることができるんでしょうか。今朝は3つのことをお話したいと思います。第1は認めること、第2は信じること、第3は告白すること。 英語の動詞で言いますと acknowledge, believe, confess A, B, C ですね。英語の人たちはこういう語呂合わせを語呂合わせですね、語呂合わせをよく楽しみますので、まあ、覚えるためなんですが A, B, C 神の恵みに生きるための A, B, C を学びたいと思います。 A, B, C の A は Acknowledge 認めるということです。自分には神様の恵みが必要なんだ、キリストの恵みが必要なんだと認め、それを求めることなしには恵みは与えられませんよね。ある人が恵みを定義してこう言いました。恵みとはそれを受ける資格のないものに対する神の愛である。恵みとはそれを受ける資格のないものに対する神の愛である。ですからキリストの恵みを求めるということは、自分は本当は神様にふさわしくないものだということを認めることから始まるわけです。でも多くの場合私たちにはプライドというものがありますので、素直に神様の恵みをへりくだって求めるっていうことを妨げるんですね。それは確かに自分は完全じゃない、でも自分は正直に善良に生きてきた、神様はそれに報いてくれてもいいんじゃないか、恵んでくださいなんていうのはこう物乞いが言う言葉であって、それほど自分は落ちぶれていない。私たちはそういう思いになってしまいがちなんです。最近こんな面白い話を聞きました。ある人がね、左足を痛めたんです。で、大体男性っていうのは医者に行きたがらないんですが、彼もあんまり医者に行きたがらなくって、そのままにしていました。でもだんだんとこう痛みが増してくるし、ちょっと足の動きが悪くなって不自由になってきましたので、奥さんから散々言われまして、やっと医者に行きました。でもこの人とても頑固でね、医者に行きました時に右足の方を見せまして、ほら私の足はこんなに大丈夫ですよ、そう言ったというんです。でこのように私たちは人の前だけでなくって、実は神様の前にも自分の悪い部分は隠しておきまして、良いところだけを見せ、そして神様、私はこんなに善良です、私のどこに問題があるんですか、などと言ってしまうかもしれません。たとえ右足に問題がなくっても、左足が悪かったらやっぱり治療必要ですよね。悪い方を医者に見せなければいけませんよね。肝臓が悪かったら肝臓以外どこも心臓も肺もみんな大丈夫であったとしても、だから肝臓だけなんだから私は病気じゃないとは言えませんよ。どこか一つでも悪いところがあれば、その人は病気を持っています、病人です。同じように人に知られている部分がどんなに優れたもの立派なものであったとしても、神様が知っておられる部分、またその人だけが知っている部分が神様の御心にそぐわないものであったら、やはりその人はどんなに立派な人であったとしても、やはり罪を持っています。キリストの恵みを必要とする罪人なんです。私たちはこのことを認めることから、神様の恵み、キリストの恵みに預かることができます。聖書のすべての著者は神様の恵みを強調し、キリストの恵みを証ししています。もうとりわけ使徒パウロはそうでした。それはパウロがかつて教会に敵対しクリスチャンを迫害していたことと関係があるでしょう。パウロは自分を使徒の中では最も小さいものと呼びました。いや、すべての生徒たちのうちで一番小さな私とも言っています。そしてさらに、私は罪人の頭ですとさえ言っていますね。そんな私が今こうして使徒であるというのは、 実にキリストの恵みだということを彼は証ししているんです。テモテの手紙第1にこう書かれています。1章の13から16という部分です。読んでみましょう。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ちあふれるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのはイエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。パウロは自分の罪を知っていました。それを認めました。その罪を許してくださる神の憐れみ、キリストの恵みを求めました。キリストの恵みに生きる第一歩 ABC の A は Acknowledge、 認める、自分がキリストの恵みを必要としている人間なんだということを認めることです。 ABC の B に行きましょう。 B は Believe、 信じるということですね。キリストはすべての人の罪を背負って十字架の上で苦しみ死なれ、その罪の償いを一切果たしてくださいました。それはこの聖書、分厚い聖書ですが、特に新約、旧約聖書はもっと分厚いですね。旧約聖書が予言していることであり、そして新約聖書に詳しく描かれている通りです。しかし皆さん、そのことをね、おお、なるほどそうだったのかと知り認めるだけでは Believe、 信じることにはなりませんね。キリストの十字架を一般的な事実として認めるだけじゃない。そうでなくって、キリストはこの私のために十字架に死なれた、そのように受け入れること、これが信仰、 Believe です。聖書にカルバリの十字架我がためなりという賛美があります。カルバリの十字架我がためなり、十字架に示されたキリストの恵み、それは私のためでした、神様感謝しますとして、そのように私のものとして受け取ること、それが信じるということなんです。マルチン・ルターは司祭でありました。牧師でありました。また聖書の学者でありました。ところがこの恵みを見失っていたのです。ルターは修道士として自分を清めよう、正しく生きようと懸命に努力しました。でも努力すればするほど自分の罪深さが見えてくるだけで、一向に平安に至らなかったのです。しかしルターは聖書の研究によってキリストの恵みを再発見します。ルターをはじめとして当時の人々はイエス・キリストを救い主であるというよりは裁き主として見ていた嫌いがありました。もちろんキリストは裁き主です。人心上に私たちは賢より来たりて生きる者と死にたる者とを裁きたもん、その箇所を読みまた告白します。しかしキリストは裁き主である前に救い主ですよね。裁き主であると同時に救い主です。裁き主であるからこそ私たちを救うことができる、救い主であるからこそこの世を正しく裁く権威を持っておられ、そしてその裁きは真実なんです。もちろん教会はそのことを教えてこなかったわけではありません。 でもその時代の多くの人々は救い主としての恵み深いイエス様よりも裁き主としてのイエス様を怖がり恐れていたのです。教会の教え、聖書の教えが正しく理解されていなかった、解き明かされていなかったと言っていいでしょう。ルターがこの神様の恵みに気づいたのは聖書の学びを通してです。詩編の22編を研究しているときに、そこに我が神、我が神、どうして私を産み捨てになったのですかという言葉を読みました。初めてルターはこの言葉を読んだわけではありませんよ。修道士たちは朝に夕に詩編を祈っていました。詩編の150編を1日全部祈る、22編なんてもう暗記している。でもルターは自分で問うてみたんです。この言葉はイエス様が十字架の上で叫ばれた言葉ですよね。なぜキリストは神に見捨てられこんな悲痛な叫び声を上げなければならなかったのか。キリストは裁き主、世界を裁くべきお方がなぜ神様の裁きを受けているのか。それはキリストが罪人の代わりとなって罪の審判を受けられたからでした。キリストが罪人の立場に立って私たちがあげるであろうあの悲痛な叫びを代わってあげてくださり、それによって私たちのための罪の許しを勝ち取ってくださった。ここに恵みがある。信仰によってこの恵みを受け取ることによって人は罪の許しを受けるのだ。ルターは司祭として毎日ミサを立てていました。ミサの祈りの中にはイエス様の贖いがちゃんとあるわけです。イエス様が神の子羊、ラム・オブ・ガード・アニス・デイとしてちゃんと祈られ教えられている。でもそれは一つの教会の教えでしかなく、ルター自身のものではなかったのです。ルターはこの確信に導かれ、十字架の恵みは我がためなりと信じることができ、心に平安を持つことができたのです。その出来事は1517年に95箇条の帝題を張り出すよりも以前のことです。ルターが福音の真理を再発見した。それによって心に平安を得た。私はこのことが本当の宗教改革だと思っています。現代の私たちも、罪人である私を救う者はイエス・キリストの恵み以外にないことを知り信じる、その時に初めて罪の重荷から解放されます。心に深い平安と本物の喜びを受けているのです。皆さんはこのキリストの恵みを知っていますか？それを受け取っていますか？もしそうでなければ、キリストの恵みがどんなに素晴らしいか、それを一緒に学びましょう。教会には学びの機会がたくさんあります。もしそれに出ることができなかったら、私はいつでも入門の学びを個人的にやります。そのように申し上げています。どうぞ声をかけてください。ご一緒に学びましょう。求めましょう。神様を求める者に必ず与えてくださいます。 ABC の C に移りましょう。 C はもう先ほど申しましたように Confess、 告白するということですね。告白という言葉、まあ打ち明けるとも言いますけれども、日本語ではどうでしょう。男女がその愛を打ち明けるときに使います。それから犯罪を犯した人に告白しろというわけで、自分のやったことを白状しろ、そういう時にも使いますよね。それから最近は告白本というのがあってですね、著名人が自分の過去のいろんなことをこう洗いざらい書いて本に出す、そういうのがありますね。何かプライベートなものを隠しているものを公にすること、それが告白であるかのように、まあ日本語のニュアンスはそうなんですが、 聖書の言う告白はそうではありません。聖書で告白するという言葉は同じことを言う、まあ、ギリシャ語でホモロゲオって言うんです。ホモっていうのは同じという言葉ですよね、意味ですよね。ですから同じことを言うという意味があるんです。何と同じことを言うんですか？それは神様が私たちに明らかにしてくださった真理、神が語りかけてくださった神の言葉に対して私もそれにアーメン、その通りですと同じように言うわけです。神様が、すべての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっていると語られたら、そうです、神様、私は罪人であなたの栄光を預かるのに足らない人間ですと、そう私の口で神様の言葉をオウム返しに、もちろん心で受け入れてから口で告白するんですけれども、神様が語られたのと同じことを言う、これが告白なんです。ローマの手紙の10章9節10節これはとてもパワフルな言葉ですね。ここには人はどうして救われるのか、どうやって救われるのかということが明確に書かれています。読んでいます。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われる。まずイエス・キリストを心に信じる必要があります。どのように信じるんでしょう？何を信じるんでしょう？もちろん神様が私たち人間に示してくださった真理のすべてですけれども、それを知るには私たちは一生涯かかります。聖書全部読んでもまだ足らないかもしれません。聖書を全部学ばなければ救われないというんだったら、一体誰が、何人ぐらいの人が救われるんでしょうか？そんなことはないですよね。初代教会の時には聖書はまだ全部出来上がっていなかった。聖書を全部読めなかった。そして書物の形で今日あるように、私たちがこうやって自由に手に取って調べて線を引いたり、いろいろコメント書いたり、そんなことはできなかった。福音の言葉、それを本当に断片を聞くだけで、でもイエス・キリストを信じて救われていった。その中心的なことは、キリストが私の罪のために十字架に死なれ、私を救うために3日目に復活された、このメッセージです。これを心で信じるとき、そしてそれを私たちが今度は口で同じように告白する、聖書がこれが福音ですと言っているその言葉をその通りに告白する。使徒信条はその福音の要約でありますが、私たちは使徒信条の言葉を用いて、主は十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちによみがえり、よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえれ、こう口で告白するんです。このように聖書が言う告白は決してプライベートな部分を人前で明らかにするということではありません。自分の内面に神様が与えてくださったイエス・キリストへの信仰、それはまだ小さな始まりであるかもしれません。でもイエス様は私の罪のために死んでくださり、私を救うために復活してくださった、この信仰をまず神様に向かって言い表すということですね。告白は神に対してするもの、キリストに向けられるものです。聖書の中には短い言葉に要約された信仰の告白の言葉がたくさんたくさんあります。で、その中で一番短いのは何かというと、ローマの手紙にあったイエスは主、イエスは主、短いですね。この信仰の告白はイエス様が神の御子である、 人類の救い主である、全世界の王である、そして私たち一人一人の人生の主であるという、そういう意味が含まれています。イエスは主。この告白はイエス・キリストへの信仰を初めて言い表すときに必要です。バプテスマ、洗礼を受けるときに必要なものです。でもそのときにイエスは主と告白しました。あとは忘れちゃっていいんでしょうか？そうじゃありません。イエス・キリストは私たちの人生の主なんですから、私たちの生涯を通してイエスは主ということを言い表していかなければなりません。それは言葉だけではなく、私たちの人生、生活、行い、日々の生活を通してでしょうね、告白していくのです。常に神様の真理を再確認していく。それをその都度言い表していく。それによってキリストの恵みに生きることができるようになるんです。コロサイ人への手紙は一章二節、どうか私たちの父なる神から恵みと平安があなた方の上にありますように、恵みがありますようにという祈りで始まりました。そして今朝の箇所四章十八節は、どうか恵みがあなた方と共にありますように、この祈りで終わります。恵みを祈って始め、恵みを祈って終わっています。これはコロサイ人への手紙だけではありません。パウロの書いたどの手紙もそうです。その最後に必ず主イエスの恵みがあなた方と共にありますように、あるいは短く恵みがありますように、英語の訳では Grace to you、 短くていいですね、 Grace to you、 これを覚えましょう。私たちが何をするにも恵みが必要であるということをこの言葉は教えています。私たちの生涯のすべてにキリストの恵みが必要なんです。人は恵みによって救われる。救われたらもう恵みがいらないんじゃありません。天に至るその道のすべてで私たちは恵みが必要です。救われた後、自分今度は恵みによってでなくて自分の力で天国にまで到達、そうではありません。クリスチャンの生涯は恵みで始まり、恵みによって導かれ、恵みによって完成するのです。へりくだって神の恵みの必要なことを認めましょう。 ABC の A、 Acknowledge、 そしてその恵みを素直な信仰で受け入れましょう。 ABC の B、 Believe、 心に与えられた信仰を言葉と行いで言い表していきましょう。それによって主であるイエス・キリストの恵みを生活の中で体験していきたいのです。 ABC の C、コンフェスですね。それらをさらに豊かに体験していく道をこれからもご一緒に求めていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。恵み深い神様、私たちはあなたの恵み、憐れみによって生かされています。しかしその恵みを忘れ、自分に頼ってしまうことがなんと多いことでしょう。私たちの不信仰をお許しください。もう一度あなたの恵みの大きさを見せてください。イエス・キリストの恵みの深さを理解させてください。そしてそれを私たちの生涯を通して豊かに体験させてください。私たちとあなたの教会を恵みによって常に新しくしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。